教会の集会メッセージをお送りします。神様はあなたを愛して祝福されています。その愛をお受け取りください。
イエス様のこの宣教が始まりましたけれども、このところでですね、朝早くまだ暗いうちにイエス様は起きられたと。そして何をされていたかというと、人里離れたところに行ってそこでお祈りをしておられたということなんですね。イエス様のこの力というか、この奉仕の原動力というのはここにあったということであります。祈っておられた、まあ、お祈りといったら、どういうイエス様をお祈りされたのかなって思うんですけれども、祈りというのは私たち人間が神様にお願い事をすることだけではありません。お祈りの基本は会話ですね。神様という神様とお話をすることがお祈りであります。ですから神様の言葉も聞いて、そして神様に話して、でまた神様の言葉を聞くという、まあ、このキャッチボールと言いましょうかね、いうのが本当のお祈りで、あります。私たちこう自分の思うことばっかりね、祈祷課題をバーッと話してですね、それでおしまいというふうにこうなりがちですけれども、まあそれは一方通行の祈りですね。祈りというのは会話です。神様からの声を聞いて、そしてそれに応えてと言いましょうかね、そういう祈りですから、まあ神様が何を私たちに語られるかといったら、神様はやっぱり愛のお方ですから、私たちに愛を語られる、ね、あなたのそばにいるよって、あなたを守っているよって、ね、元気を出しなさいねっていうことをいつもやっぱり語りかけたいですね。弱っていたり疲れていたりで悩んでいたりすると、もっとこうそばに行って慰めたい、励ましたい、大丈夫だからってね、私を信じて頑張ろうよということをですね、神様も語りかけてくださる、まあ、イエス様もこの宣教を力強くされますけれども、うまくいくことばかりではなかったんですね。ある時は石を投げられて殺されそうになったり、悪口言われたりですね、いいことばっかりではなかったと思うんですね。そしてこんなに神様の愛を伝えようとしているんだけれども、受け入れられないということに、ちょっとがっかりされたこともあるんじゃないかなと思うんですね。けれども朝早く起きて、神様とお話をしていると、神様の愛に満たされて、ああこれじゃいけないな、もっと頑張らないといけないという気持ちになってですね、元気になられたことだと思うんですね。私たちもこのようにして祈祷会があってですね、お祈りができるというのは本当に幸いなことであります。この祈祷会は教会の一番のこの力だとですね、言われていますけれども、本当だと思うんですね。もうお祈りしないでと言いましょうかね、するのはやっぱり人間の力というか、人間の考えでやっていることですね。神様に助けていただいて、神様の力によって、やらないと私たちは疲れてしまうし、弱ってしまうんですね。ですからこうお祈りをして、神様から力をいただいて、こう元気になって宣教をしていくというか、まあ生活をしていく、まあ、神様の愛を、生きていくというためには、やっぱり神様といつもそばにいてですね、神様から力をいただき、慰めと励ましをいただいて、私たちは生きていっているということなんですね。まあ、イエス様ですらこのようにされたと。ましてや普通の人間である私たちは、このお祈りなしでは、神様から力をいただくことなしには何もできないんだということを知らないといけないと思うんですね。 イエス様は私たちの模範としてこのようにお祈りをして、そして神様から力をいただいて生きていくんですよということを教えてくださったのであります。で、36節にですね、シモンとその仲間、まあ、ペテロさんですね、ペテロさんたちが起きていって、あイエス様どうされたんだろう、あいないなというので探しに行った、まあ、その前に、人々がやってきたんですね。朝になってイエス様のところにやってきて、何をイエス様にお願いするかというと、病気の人を治してもらいたい、悪霊に疲れた人を追い出してもらいたいということですね。まあ、どちらかというとご利益と言いましょうかね、そういうものを求めてイエス様のところにやってきたのであります、まあ、イエス様は悩んでいる人、ね、苦しんでいる人がいたら、あかわいそうだなと思ってそれを癒してくださるお方ですけれども、このところで面白いことが書いてあるんですね。イエス様のところにやってきて見つけて、みんながイエス様あなたのことを探してますよ、うちに早く帰ってくださいよとお願いをしたんです。そしたらイエス様は、ああそうか、じゃあうちに帰って、直してあげようと言ったかと思うと、そうではなかったということなんですね。38節イエスは言われた、近くの他の町や村へ行こうですね。うちに帰ろうと言われなかったということなんですね。あれ、イエス様、こう病気を治してほしいという人がこんなにいるのに、うちに帰らないんですかとね、他の町や村へ行こうと言われてですね、まあそこのうちには帰られなかったということですね。イエス様ちょっと冷たいんじゃないのってこう思うんですけれども、イエス様が言われたんですね。そこでも私は宣教をする、そのために私は出てきたのであるとですね、イエス様の目的は宣教にあるんだ、神様の福音を伝えるというのが自分の主な目的なんだということですね。ここで、癒しをされます、悪霊を追い出されます、まあかわいそうだなと思ってされますけれども、イエス様の真の目的はこう病気を治したり、悪霊を追い出したりすることがイエス様の本当の目的ではないんだということですね。イエス様の目的はあくまで神様の福音を述べ伝えるということが目標であります。ですから、まあイエス様はこう病気の人とかそういう苦しんでいる人を探し出して、でその人のところに行くということではないですね。イエス様はただこの神様の福音を述べ伝えるということですね。でそのところに人々は病気の人を連れてくるので、まあ、かわいそうだなと思ってこう癒しをされますけれども、誰か病気の人いませんか、ね、悩んでる人いませんか、私が治してあげますよということを言われたのではないんですね。イエス様の目的はこの宣教が第一ですね。でまあその病気の癒しとか悪霊の追い出しによって私の話していることが本当ですよということを、まあ、証明すると言いましょうかね、補強するためにそういうことは行われますけれども、どちらかというと癒しというのはおまけと言いましょうかね、付録だったんです。まあ、違う聖書のところを見ますとですね、病気を治した後そのことを他の人に話してはいけませんよとも言われたんですね。いやいや、イエス様そうじゃなくて、そんなすごいことをされたならば、これはどんどん他の人に教えるべきじゃないですか。そうすると、ああイエス様って本当にすごいな、神様の子供だから、神様のところから来られたから、イエス様のところに行ったらみんな病気を治してもらえる、ね、悪霊を追い出してもらえると思って、多くの人がどんどんやってきて、どんどんイエス様のことを信じる人が増えるんじゃないかなって私たちは思うんですけれども、いやいや、そうじゃないよと、そのことは黙っていなさいよとイエス様は 言われました。でなぜかというと、私は宣教をすると、そのために出てきたという、そのためにこの働きを始めたんですよということなんです。病気を治すためではないんだということなんです。まあ、病気は苦しいですよね。痛いですよね。辛いです。ですから治してほしいと思います。で、こう病院に行ったり、まあ、もちろん最初お祈りをして、神様癒してくださいとお祈りをして、そして病院に行ったり薬を飲んだり、治療してもらったり、ある時は手術をしてですね、まあ、そういうことも通して神様は私たちを癒してくださいますけれども、病気治ったらもうそれで万々歳かと言ったらそうじゃないですね。病気治ったら今度違う問題が出てきますし、また違う病気になるかもしれないですね。また病気が再発するかもしれないです。まあ、病気とか、まあ、この世の嫌なこととか、この世の良いことというのはもうこの世のことですからね。まあ、あったりなかったりと言いましょうか、するものなんです。まあ、病気と言いましょうかね、完全な健康な人っているんでしょうかね。ただ病気、体が調子が悪い、体が調子が悪いといってもいろいろありますよね。健康そうに見えても中は病気だということありますしね。また心が病気だということもありますよね。いろんな悩みを抱えて苦しんでいるという人がいる。まあ歯が痛いとかですね、ちょっと水虫ができたとかいうのはやっぱり病気でしょうね。水虫っていうのはあれですよ、きっと聖書的に言うならばザライトですからね。重くない皮膚病でしょうかね。とにかく皮膚病なんですよね。そういうものです。まあ、例えば眼鏡をかけてるというのは目の病気かもしれませんよね。目が悪いって言いましょうかね。まあ、そういう意味だとどこかしらみんな病気というかね、支障を抱えているのが人間じゃないでしょうかね。だからその問題が治され癒されたからとして、じゃあそれで幸せになるかって言ったら、そういうことでもないんですね。こう病気が治ったら次の悩みがやってくるって言いましょうかね。それが解決したらまた次の、もう次からこうそういう病気というか、この世の問題というのは押し寄せるものであって、そういうものを全部解決するためにイエス様は来られたのではない。そうするともうイエス様は一日中もういろんな病気の人を治して、あなた前来たんじゃないの、この違う病気なんですよと、また来たのって感じで、もう忙しくてですね、そういうことで亡くなってしまうし、それは本当の意味で人間の救いにならないし、まあ、表面的なこと、この世的なものなんだと。イエス様が来られたのは福音を述べ伝える、これは永遠の救いって言いましょうかね、永遠の命に関わることなんだということなんですね。でイエス様はこう、神様はこういうお方ですよ、神様の国というのはこういうものなんですよということをあらゆる機会でお話をされたんですね。で分かりやすくするためにいろいろな例えを使ってこう語られたんです。で人々がこう分からなかったら、また質問してきたらその質問に答えたり、まあ、この対話と言いましょうかね、会話によってこの福音を説明したりされたんですね。そのために私は出てきたんですよ、福音を伝えるために、神様の愛を伝えるためにイエス様はやってこられた。で癒しとかですね、いろんな問題解決というのは、まあ、おまけといいますか付録ということだ。まあイエス様が話されたことが正しいことなんだということをもう信じようと思って
ている人ってかなり近づいている人たちにはそれはこう慰めになり励ましになり背中を押すこと、あ、大丈夫なんだという確信になりますけれども、そうじゃない人にとってはあんまり意味のないことなんですね。でもそれよりも大切なのは福音を伝えることなんだということであります。ですから私たちも大切なことは福音を伝えることなんだということですね。で、だから大切なのは、一番大切なのはやっぱり言葉なんです。言葉で神様のことを語るというのが一番大切なこと。まあ、もちろん言葉を語る人間がどういう人間なのかという人間性というのも問題になりますよね。その人がこういい加減なことをしていたならばその言葉も伝わらないということありますよね。ですからきっちりとした生き方をしないと福音も伝わらないということがありますけれども、その言葉に神様が伴ってくださるならばその言葉は神様の言葉となり力となっていくということ、このイエス様のように福音を話してそしてこの病気を治してですね、いうのがペアになっていると一番いいんですよね。でも私たちがこうお祈りしても病気が治るか、お祈りしますよ、神様に治してくださいですね。でも聖霊の神様が働かれたらもう不思議なことも私たちを通してもそれは起こるんですけれども、それが 100% そうだとは限らないし、確率が何割でしょうかね、統計取ったことがありませんしわからないんですけれども、でもそれがいつもいつもできるわけではないけれども、私たちがいつもいつもできるのは福音を語ることはできるんです。言葉で語ると言いましょうかね。言葉はこうあんまり力がないって私は思っていました。それよりも行動だと言いましょうかね。口先ばっかりでこう言うばっかりで行いがなかったならば意味がないと、反対に言葉は喋らなくても行動があったならばそれでいいんじゃないのみたいなね、ことがあって、言葉というのはちょっと軽いものだと思っていたんです。からどのようにして行動で表したらいいのかなということを一生懸命考えていたんですけれども、もちろんその行動も大切ですけれども、言葉というのはもっと大切だというのが分かったんです。で、何かというと、私たちは言葉で生きているし言葉で行動するんです。だから皆さんがですね、今日祈祷会に来られたというのは言葉があったんですよ。今日は教会の祈祷会に行こうっていう言葉があったんですよ、皆さんの心に。で、その言葉に従ってこう皆さんは教会に来て祈祷会に来られたということなんですよ。何でもそうですよ。買い物に行こうっていう言葉があるから買い物に行くんですよ。夕飯の準備をしようという言葉があるからね。しなければいけないみたいな言葉もありますけれどもね、こうしないといけない、あ、これをしようとかこうしないといけないとかですね、いう言葉が先にあって行動が後からこう出てくるものなんですよ。だから先に言葉があって言葉が人を動かすんですね。だから神様の言葉がそうなんですよ。神様の言葉があって、私はあなたを愛している、愛なる神様がですね、その言葉をかけられるんです。で、それが伝わるならば、人間はですね、元気が出るんですね。本当に、ああ、そうなんだ。親切な行動もですね、その行動から、あなたのことを心配しているよ、あなたは大切なんですよ、っていうのを感じ取るわけですよね。そこでこう、聞いているんです。説教を聞いて、あ、元気になったな、よし今週も一生懸命頑張ろうというのは神様の言葉を聞いて、そしてそれが力になるんですよね。 だからまあ癒しもそうですよね。イエス様、この人かわいそうだな、治してあげようという言葉があって癒しの行動が出てくるんですよね。だから言葉というのがもう全てにもう先にある、言葉である神様が、まあ、イエス様を通して人々に語りかけられる、聖書を通して神様の言葉が私たちに届いてきて、ああ神様に愛されているなとか、ああこれは間違ってる、これは悔い改めないといけないとかですね、生き方を変えないといけないとか、いや今日あの人のところに行ってこのようにしてあげようとかですね、いう行動が出てくるのであります。ですからイエス様のように私たちも福音を語ることができる、宣教することができます。心を込めて人にですね、神様はあなたのことを愛しておられる、ね、いろんな問題はあるんだけれども神様は必ずあなたを助けてくださる、神様を信じようですね、いう言葉は必ず人に届いてその人を救うのであります。そのためにイエス様は出てこられたし、イエス様の言葉を聞いて救われた私たちもその言葉をこう人々に伝えるために、私たちもここにいるし、私たちの教会もここに存在しているのであります。神様、近くの他の町や村へ行こう、そこでも私は宣教する、そのために私は出てきたのである。神様、イエス様がやってこられ、神様の福音を、伝えてくださいました、救いを伝えてくださいました。イエス様を知って私たちは本当に救われ、日々喜んで生きていくことができることを感謝をいたします。イエス様は、福音を伝えてくださいました、言葉で語ってくださいました、その言葉は多くの人々を救いました、私たちも救われました。今度は私たちがその言葉を語る番であります。どうか心を込めて愛を込めて周りの方々に愛の言葉を、福音の言葉を語るものとしてください。そしてその言葉を聞いて元気になる人、あ、神様を信じよう、という人をどうか多く与えてくださるようにお願いをいたします。イエス様の御名によってお祈りをいたします。アーメン。
桃谷キリスト教会の集会メッセージを聞いてくださりありがとうございました。ご意見、ご感想などを聞かせていただけると幸いです。神様はあなたが大好きで救ってくださいました。安心してお過ごしください。